とパウロは確証したのであります。絶えず祈り、どんな時でも御霊によって祈り、すべての信ずる者のために祈りなさいと。私たちはこの標準からなんと遠ざかっていることでありましょうか。ダニエルは神の御心を知るとともに、今自分が侵されている周囲の状態をもよく知っていた人だったと言えます。ダニエルは神の敵バビロンに囚われぬの身となっていました。まあ、バビロンという国に神の民イスラエルが囚われているということは神の最善の御心ではないとダニエルは確信したのです。どうしてイスラエルは負けたか。神の敵の虜になってしまったかと言いますと、信ずる者は聞く耳を持っていなかったからです。自分のために生活したからです。だから回復されるために、真心から叫ぶために、彼らはバビロンに渡されるようになったのです。結局イスラエルの民は、主の救いに預かった人々はバビロンに囚われ霊的に落ちてしまい、自分たちが神に選ばれた全く手に属する霊的な民族であることすら分からなくなってしまったのです。多くの人々はその時バビロンに囚われ、今は仕方がないじゃないか、ここでできるだけいい暮らしをしよう、妥協しても仕方がないじゃないかと思い、霊の力はなくしていってしまいます、しまいました。ダニエルの場合は違ったんです。彼の運命は確かに同じものでした。彼も同じような悩んだし苦しんだんです。けども彼はバビロンに囚われていたにもかかわらず、あるよる周りの環境に打ち勝ち、手に属する民であるとの誇りと確信を失わないで、何とかしてイスラエルのための霊的な状態を回復させ、エルサレムに導き戻そうと主に祈り求め続けたのです。聖書を読むとダニエルは毎日3回窓を開け放ち、エルサレムを望み見て祈りを捧げたと書いてあります。まあ、エルサレムは聖書ではいつも教会を象徴しているものです。私たちは神の御目的をよく知るときにのみ、周りの状態もよくわきまえ知ることができるものです。私たちは自分の状態をよく知っているなのでしょうか。我々の群れはエペソ書に書いてあるような素晴らしい教会であることを知っているなのでしょうか。エペソ書からちょっと 2,3 箇所読みましょうか。一章ちょっと前、342ページですね。342ページになりますが、一章の22、23節です。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。2章の21節、22節、この方にあって組み合わせられた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。3章の9節、また万物を創造された神の中によよ隠されていた奥義を 実行に移す務めが何であるかを明らかにするために他なりません。これは今手にある支配と権利とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて実現された神の永遠のご計画に沿ったことです。日節、どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またイエス・キリストにより栄光が世々にわたってとこしえまでありますように。アーメンとあります。また4章の中2節それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御霊に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。もう一箇所、五章の27節、ご自身でシミやシワやそのようなもののない何一つない記憶傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。三十節、私たちはキリストの体の部分だからですとあります。まあ、私たちはまだまだ主の御心からほど遠いところにいます。ある兄弟姉妹は来なくなりました。ある兄弟姉妹は霊的に落ちつぼされて立ち上がれなくなっています。このような時、ダニエルのように霊の燃え上がる上がりを待ち望み、まあ、主の働きのために主に心を注ぎいたす祈りの捧ぐものはどこにあるなのでありましょうか。まあ、手に届く祈りをする前には、まず私たちは今の時代に送る我々に対する主の御心は何であるかを知る必要がある。そして主への状態を知ることの必要性についてもこのダニエル書を通して知ることができます。次に私たちが悩み苦しみの目的を知る必要があります。主はご自分のご目的を達成するためにありとあらゆる心事柄を用いられます。これを本当に深く心に留めておくことが大切です。ダニエルは今イスラエルの民がバビロンで苦しんでいる苦しみも主が用いてエルサレムに連れ戻すために役立たせてくださると確信したのです。おそらく今イエス様のために一番燃えている信者たちは中国にいるなのではないかと考えられます。彼らは何十年間、まあ、迫害されたからです。まあ、信者の数はもうおそらく何百倍も増えたのです。彼らは迫害され、多くの人と殉教の死を遂げた時、結局、まあ、第三者としていや悪魔の勝利じゃないかと思ってたでしょうけど、決してそうではない。苦しむことによって彼らは本当の意味で主に頼るようになり、まあ、結果として喜びに満たされたのです。同じ苦しみを持っていた人々はもちろん必ず聞くようになったでしょう。どうして喜んでるの？どうして絶望していないの？イエス様は生きる希望を与えるお方であるからですと。こういう証を聞きと周りの人々ももちろん心を 開くようになります。主はご自分のご目的が何であるかに心の目が開かれるようにご自分の属するものを試みられます。その試みは病、死、いろんな苦しみなどがあります。これは私たちにどうしても説明のできないことがたくさんある理由でありましょう。私たちの主は我々の霊性を高め動かないものにするためにあらゆる出来事を用いられます。主は全世界に対してどのようなご目的を持って働いておられるか、また教会や我々こちの生活に対して何を望んで働いておられるか、私たちはそれを知るべきなのです。まあ言いたいことは、主は人間の持ちようと望んでおられます。マルコでの中6章の日節に次のように書かれています。95ページになりますが、中6章の日節、そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。まあ、勝利者なるイエス様を紹介した。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。まあ、主は彼らと共に働いた。主は人間を用いようと望んでおられるということです。コリント第2の手紙の6章の一節に、同じ事実が強調されています。コリント第1の手紙の6章321ページですが、321ページ6章の一節です。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に置かないようにしてください。結局人間は用いられるために救われる、主の器のために救いに預かるものであると書いてあります。イエス様は、私は私の教会を建てると約束してくださいました。けれども、そのために主は人間をも用いようと望んでおられます。信ずる者一人一人を同労者として用いたいと思っておられます。聖書全体は、生きる誠の神は人間を器として用いたいと思っておられると書いてあります。人間のうちに人間を通してご自身のご臨在を明らかにしたいと望んでおられるのです。ダニエルは、結局私は主と共に働きたい、主は私を用いようと望んでおられると分かったのです。結局私たちも次の2つのうちどちらを選び取って日々を生活するでしょう。イスラエルの民のようにバビルのたらわれ仕方がないと諦め、この世を友として妥協し毎日を過ごすでしょうか、あるいはダニエル、またダニエルの友達のように、主のご目的は必ずなると信じ、主の御心にかなった清い歩みをなしていくでしょうか。ダニエルとその友達は自らを主に捧げることにより神と共に働く者となったのです。ダニエルが祈ったとき、祈りは天に届きました。まあ、低い天にいる悪魔にも届きましたが、糸たかきところにおられる主なる神にも祈りは達したのです。もう一回ダニエル書に戻りまして、七章、ダニエル書の七章、